オーディオバイブルジャパン6月14日です。リビングバイブル使徒の働き9章26節から43節です。お聞きください。
エルサレムに着いたパウロはクリスチャンの仲間に加わろうとしましたが、誰もパウロを仲間だとは信じられず恐れるばかりでした。しかしバルナバは違いました。パウロを使徒たちのところへ連れて行き、事の一部始終を説明してやりました。パウロがダマスコに向かう途中で主にお会いしたこと、また主がパウロに告げた言葉や、それ以来パウロがイエスの名によって力強い説教をしたことなど、それで使徒たちもようやくパウロを受け入れました。それからはパウロはいつもクリスチャンと行動を共にし、主の名によって大胆に語りました。またギリシア語を話すユダヤ人と意見を戦わせることもありました。ところが彼らの中にはパウロの命を狙う連中がいました。それと知った信者たちはパウロを故郷のタルソへ返そうということになり、カイザリアまで同行して見送りました。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの至るところで無事に守られ、どんどん勢力を伸ばしていきました。信者たちは心から主を恐れつつ、聖霊に慰められながら生活することを学びました。さて、ペテロは方々の信者を訪問する旅の途中、ルダの町にもやってきました。そこでアイネアという人に出会いました。話を聞くと、8年間も中部で寝たきりだそうです。ペテロは、アイネアよ、イエス・キリストが治してくださるのだ。さあ起きて自分でベッドを片付けなさいと言いました。するとどうでしょう、アイネアの病気は立ちどころに治ってしまいました。ルダとサロン一帯に住む人々は皆、アイネアが元気に歩き回っている姿を見て、主イエスを信じるようになりました。その頃ヨッパの町にドルカス、カモシカという名の婦人が住んでいました。クリスチャンでいつも貧しい人たちのことに心を配り、何かと親切にしていました。ところがこのドルカスが病気で死んでしまったのです。友人たちは葬式の準備をし、遺体を2階に安置しました。ちょうどペテロが近くのルダにいるということなので、使いを出し、ぜひヨッパまで足を伸ばしてほしいと頼みました。ペテロは快く承知しました。彼がヨッパに着くや否や、人々は待ちかねたように遺体が安置されている2階の部屋まで連れて上がりました。そこは生前ドルカスが面倒を見てやった婦人たちでいっぱいでした。みなドルカスに作ってもらった服などを見せ合っては涙に暮れています。ペテロはみんなを部屋から出し、やおらひざまずいて祈り始めました。それから遺体の方を向き、起きなさいドルカスと声をかけました。すると何ということでしょう、彼女が目を開けたのです。ペテロをじっと見、体を起こしたのです。ペテロはいたわるように手を取って立たせ、一同を呼び入れました。あっけに取られた人々の前にドルカスが立っています。この話は瞬く間に町中に広がり、大勢の人が主を信じました。ペテロは長いことヨッパにとどまり、その間川なめしのシモンの家に泊まっていました。
今日のところでは、パウロが、伝道者として立てられていくまでに、バルナバという人が用いられている姿があります。彼は本当に尊敬される人物でした。そして彼が間に入ることによって、パ パウロは教会の交わりに受け入れられていきました。迫害者ですから、あんまり安易に受け入れるということは非常に危険ですね。私たちはそういう今の時代もそうかもしれませんが、鳩のように素直に、蛇のように悟くと教えられているような、そういうことが必要だと思います。しかしその中で、本当の信仰を持ったこのパウロ、本当に改心したパウロ、それをバルナバが見極めて教会に紹介して、そして取り出してくれたんですね。パウロがこうして用いられていく間に、またもう一人重要な助け手が与えられたわけです。私たちも必要ならば、いろんなクリスチャンたちが与えられて支えられていく、そういう交わりが教会にあるんですね。ぜひもし教会に行かれていない方がいらっしゃったら、お近くの教会に足を運んでみてください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。